皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーシップの縦糸と横糸です。富山号に来ておりまして、ちょっと雨の音がしておりますけども、いよいよ梅雨の季節になってきました。電力も足りないということもありますしね、日本人の底力が試される時が来てんじゃないかなというふうに思うんですけども、やはりこの中央の政治大企業の様子見ておりましても、本当にこのリーダーシップが溶けてしまったと、メルトスルーしてしまったという感じですね。なんか今年の流行語大賞になりそうですね、メルトスルーというのは。永田町もみんなメルトスルーでしょう。それから東電もそのようですね。あと役所も、メルトスルーで、なかなかその本当に時代の変わり目というのはすごいなと、ここまで一気に変わるのかなと、まあ、そんな感じがするんですけどもね。でリーダーシップには縦糸と横糸があるという話は前からお話ししたと思います。例えばリーダーシップとそれからマネージメントってどう違うんですかという話をすると、まあ、非常によく使われる言い方っていうのは、リーダーシップとは何が正しいかを決めることで、マネージメントは物事を正しく行うことと、まあ、そういうふうになってるんですね。でマネージメントというのは、これはもう言葉の意味から言いましても、何かまず目標と言いますか、管理すべきものがあって、で管理できる道具があって、それで成り立つのがマネージメントなんですね。管理する目標とそれ管理する道具、これを使うのがそのマネージメントでありまして、ですからマネージャーという言葉もですね、何を、まあ、管理するのかで管理に必要な道具、この2つが揃って初めて機能するわけですね。しかし考えてみれば分かる通りですね、何をその、まあ、管理するかっていうのにもですね、これ時代とともに変わってきますね。状況においても変わってきます。それから当初想定してないこともあります。さらにその管理する道具っていうのは、まあこれは普通に言えば人の力ですよね。お金とか権限とか、まあそれありますけども、基本的には人の力によってマネージメントを行うわけですから、しかもその人の力っていうのは、そのマネージャー一人だけではなくて、その相手方があるわけですからね。こう人間関係の中で決まってくるわけです。そう考えますと、いろんな意味でそのマネージメントっていうのは、その一番根幹の部分がですね、それしょっちゅう変わってる、移ろいやすいものだというふうに言わないといけませんね。でその移ろいやすい管理すべき目標、管理する道具っていうのは、じゃあどうやって決めるんですか。それはリーダーシップが決めるわけですね。リーダーシップというのは何が正しいかを決めるということですから、何を管理すればいいのか、それからその人のその活性化っていうんでしょうかね、人をいかに生き生き元気にさせていくかっていうのも、これもリーダーシップの重要な仕事で、ですから基本的にはこのリーダーシップがちゃんとですね、整ってないと物事がうまくいかないと、マネジメントだけではうまくいかない。逆にそのリーダーシップがありましてもですね、マネジメントがないと形にならないというのがありますね。例えばこんな素晴らしい家を建てたいと、子供さんが絵を描きますが、まあその絵の通りに家を作ろうと思うといろいろ支障が出るわけですね。強さが足りないとかですね、いろんな支障が出る。ですからそこは建築というのがありましてね、科学と芸術と二つの要素を合わせて、建築成り立っているわけですから、まあその意味でのマネジメントのっていうのがちゃんとあって初めて家が建つわけで、ですからまあマネジメントがなくても困るわけですね。しかし今の日本を見てますと、まあマネジメントってのは行き過ぎなぐらいですね、随分あるような感じがするんです。みんなもうルールに平気行きとしてですね、もう制御が効かなくなってんのにまだ制御しようと言われたり、なんでそんな目標を達成するのか全く意味不明なのに、とにかく文句言わずにやれと、なんかそんな感じですよね。ですからこのマネージメントが行き過ぎていて、でリーダーシップがさっぱり消えてしまったというような感じなんですね。どうもこの見てるとですね、例えばそのグローバリゼーションだとかね、まあ、原発の運転再開もそうなんですけども、言ってる人たちあんまり物事考えてる様子がないんですよね。例えばグローバリゼーションなんて、もうこれドルもダメ、ユーロもダメ、世界中物価上がってきて、ついに、 革命が広がってるわけですから、おいおいそんな外国今更行ってどうすんのという部分がありますよね。だから原発の運転を再開しようなんていう人たちがいますが、安全対策全然できてないわけですよね。なんかやったふりしてますけども、実際に例えば原発の原子炉の設計に問題があるなんてことは分かってきてるわけですし、それからそもそも活断層の上に立っちゃってるというような原発もあるわけですからね。やはりそれ運転は再開できないですよね、どう考えたって。でしかしそのなんて言うんでしょうかね、もう幽霊になっちゃってるんですよね、あれ。グローバリゼーションの連中も、それから、なんですかね、原発運転再開しようっていうのも幽霊になっちゃっていて、その実態がないのにですね、ひたすらもう今までと同じことを言い続けなきゃいけないという、なんかそんな非常に奇妙なリーダーシップになってるような感じがしますね。だからもうこの世のものじゃないって言うんでしょうかね。とにかくまあ上事のようにですね、グローバリゼーションですとか上事のように原発再開とか言うんですが、実態が全くそれついてこないわけですね。普天間基地の移転もそうですね。とにかく普天間基地を辺野古に移転しますと、誰もそんなことをやろうとしてないのにですね、誰も協力する人いないんですが、まあとにかく上事のようにこう言ってないと、自分のリーダーとしてのその、地位がですね、なくなってしまうと、なんか上事のように言い続けてる、なんかそんな感じですね。本当になんかここまでですね、衰退したのかなっていう感じがして、まあ関東同じようにいつまでもこう居座ってるわけですね。居座りたいがためのなんかこのへりくつをですね、皆さんこねてるというような感じが非常に強いですね。でリーダーシップっていうのはその、縦糸横糸にやっぱり立てられましてですね、織物というのはその縦糸と横糸ができてるんですが、この縦糸っていうのはですね、横糸と違いまして非常に強くしっかりとした糸で作るんですね。縦糸っていうのはこれ織物やってる時に切れると大変ですから、絶対切れないように、それからこうね、歪まないように、とにかくピーンと張り続けて、でそのテンションをいつも均一に保っていく、これがの縦糸の基本なんですね。でそれに対して横糸というのはですね、まあ柄がいろいろあるのわかりますように、しょっちゅうこれ糸を変えますね。太い糸もあるし細い糸もあるし、ですから横糸というのはピンと張るっていうのではなくて、むしろ調整しながら入れてくるんですね。調整しながらですね、まあ入れていくのが横糸ですね。ですから縦糸というのは貫き通して何があっても絶対に変わらないもの、まっすぐなもの、で同じ強さで、つか同じテンポでね、でいつもその変わらず、張り詰めてるものと。それに対して横糸というのは状況に応じてですね、まあ臨機応変に、変幻自在にですね変えていくもの、切れたりすることもありますしね、まあいろんなことがあっても、まあとにかく調整しながら入れていくのが横糸というものですね。リーダーシップも全く同じなんですね。例えばそのリーダーシップがですね、とにかく、お題目みたいな話をね、こう しちゃうとですね、それ、なんていうんですかね、もう垂れ木本願って言いますか、その、実態がついてこないわけですよ。例えば、先ほどのその例で言えば、グローバリゼーションなんかそうですね、グローバリゼーションが大切なんだ。これを縦糸にしちゃうとですね、もう何があってもグローバリゼーションの話になっちゃいますから、グローバリゼーションの問題は調整しながら横糸で入れると、物価が、海外のね、物価が上がってきたらそれも調整すると、海外の、その革命が広がってきたらそれも調整すると、仕事がどんどんなくなってきたらそれも調整すると、競争力もどんどん中国インドに奪われてきたらそれも調整する。でしかし調整ったって調整できないとこまで来ますとですね、どうするかっていうと、普通はだからそんな縦糸はですね、もうこれ通用しないと、ある一時の時代のね、15年、20年の時代の一つの流れだったと、もう一回やり直しだと、で、縦糸をそう、ね、そもそも間違ってたんだと、本来あれ、グローバリゼーションを横糸にしなきゃいけなかったんだと、縦糸っていうのは、グローバリゼーション含めてね、とにかく時代を貫く会社の本質なんだと、そういうふうに、まあ、反省すればいいんですが、そうならないとですね、もうとにかく実態を伴わずにですね、お題目のように、グローバリゼーションですとか、原発推進ですとか、誰も何も聞かないのにですね、そう言い続けることなんですね。言い続けてる間はですね、関東同じでなかなかみんな引きずり下ろせないと。で次やろうっていう人もいないと。だからリーダーシップ、マネジメントともにですね、どんどん緩んでいくわけですね。溶けていくわけですね。だからもう本当に経営というのはですね、 まあ、流行を追いかけるようなことをやるとですね、大失敗するんですよ。流行を追いかける系ってのは一番危険でありましてね、それはやっぱりその流行の部分ってある意味横糸なんですよね。エネルギーがこう変わっていくとかね、世界の市場の動向が変わっていくってのは横糸でありまして、しょっちゅう状況が変わるわけですから、それを貫く縦糸としての会社、これがね一番大事なんですね。だから長く続いてる会社というのはですね、みんなその理念をしっかり持っていて、それから素晴らしい企業文化を持ってる。で、トップは常にこの理念と現実の差を縮めるべく努力するし、あるいはその、なんかね、新しい変化に前向きに対応していこうという、そういうなんかこの想像力をですね、大事にする。建設性を大事にする。そういう文化を作っていくわけですね。例えば皆さんの会社でですね、震災後、いくつ新商品が出ましたでしょうか。震災後のね、出た新商品というのはですね、まさに今の時代に、ふさわしい、その震災後の新しい状況に企業がやっぱ判断して適応したという一つの証拠だと思うんですね。ですから、やっぱり時代の変化というのは具体的にこの商品の変化となって現れてきて、それが人々の気持ちを変え、そして時代を変えていくわけですから、やはりその企業というのはですね、やっぱり社会的使命から言いましてね、常にやっぱりいろんなところでいろんな問題が起きている、解決すべき課題があるんだから、まあそれをですね、自分たちが精力的に取り組んでいく、これがね企業のやっぱり変わることのない使命であり縦糸ですね。ですからそれがですね、まあエネルギーの状況もですね、まあ、石炭の時、石油の時、それから原子力の時で、その次の段階とどんどんこう変わっていくわけでしょ。それから世界の市場もですね、まあ、地方から始まって国内市場が出てきて、で東京一極集中になった、それから世界があった。しかし行き着くとこまで行き着くと、もう一回その原点戻ってくるわけですよね。全く新しい国内の市場っていうのもこれから考えていくべきでしょうしね。あるいはその商品もですね、トヨタ自動車だってですね、昔は自動食器の会社ですもんね。織物織る機械の会社。それがその、まあ時代の転換点で、前回の世界大恐慌のあの頃を契機にですね、自動車事業を健康に行って始めるわけですね。最初はなかなか大変だったんですが、まあやっとその作り上げまして、で、今日のトヨタがあるわけでしょう。だからやはりその企業を貫く縦糸というのはいつも変わらぬものがある。で、ですから商品もですね、まあ時代によって変えるものは変えていかなきゃいけませんね。ですから今回のまあ大震災のように大きく時代が変わった時にですね、そのきっかけが、時代の変化が目に見えた時にですね、まあ具体的にどんなこの商品出せるか、どんな行動できているかというところがですね、これ実は一番重要なことになっていくんですね。ですからもうこうなってくると、その縦糸と横糸がですね、もう本当なんかこう緩んじゃってるというんでしょうかね。形をなしてなくなってしまったところが今本当に多いんじゃないかなと思うんです。ですからこうなってくると、もう本当にその働いてる人も疲れてきてしまうしね。やっぱりみんなやる気なくなっちゃうんですね。で、やっぱこの、人っていうのはやっぱりそのね、本来はもっといろんなことを何でもできるわけでしょ。でもそれがいろんな事情でですね、その能力が発揮できなくなってくるわけですよ。効果的に物事を改善できなくなってくる。そうなってきた時にいろんな問題が起きてくるわけですね。ですから、やはり自分たちのその、未来は自分たちの手で作らなきゃいけなくて、そこはやっぱり人々の気持ちをですね、本格的に変えていかないとダメなんですね。私は今こそその日本の縦糸と横糸がはっきり問われてるんだと思うんですね。何もこの昭和以降のですね、日本が縦糸じゃないんですよね。昭和以降のこの日本の、ある意味と経済発展、これが一番大事だっていうことは全くないわけですね。やっぱり日本の歴史見れば分かる通り、縄文時代も弥生時代も古墳時代も、それからその後の時代もですね、やっぱり時代は大きく変わって、人々の気持ちも社会構造も経済ももちろん、どんどん変わってきたわけですよ。ですからその日本というのはそういう時代に応じて、いろんな、適応を遂げながらですね、来た、そういう国ですから。ですからその昭和の時代の、ある一時の経済の動きや、この最近の経営の流行をですね、金閣玉造のごとく、これが縦糸だと思っちゃうとですね、それは大失敗になるわけですね。だから、その、例えば現場重視という話もですね、それはやっぱりその、縦糸がしっかりした上で、現場で頑張りましょう、調整しながらやっていきましょうということですから、その理念とかですね、それから方向性とか、あるいはなんかみんなで何をやろうとしているのかという意思の統一とか、そういうことがやっぱりしっかりできた上でこれ成り立つんですね。
何をしていいかわからない、決まってない状況で、で、価値観もバラバラの段階で、現場が動いたって、一つの有機体は成り立ちませんよね。人間の体で言えば、心臓は心臓、肺は肺で勝手に動いてるみたいな話で、これは生きてる人間にならないですもんね。だから今なんか本当に見てるとですね、まあ、統制をずっとかけたと。しかし、統制が崩れちゃったと。さっき言ったように、上ごとのようなことばっかり言ってますからね。中田町とか大手町とか霞ヶ関は、まあ、統制がだいぶこう溶けて崩れてきましたよね。とこう取り残されるわけですね。めんどくさい話は誰も来なくなって、で、現場が勝手になんかやれというような形になってくる。しかし、意思統一も何も行われてませんから、そこも何もできなくなる。だから失敗だけしないようにしようと。失敗して咎められる人にならないようにしようという力学が働きますから、これはもう本当に生きた体ではなくて、本当になんかその、ね、各臓器がね、勝手になんかこう動き出したような状況、しかも動いてるっていうよりも、かろうじて生きてるっていう状況になっちゃって、なんか全体として見ると、もうほとんど死んじゃってるような組織としてはね、そんなことになるわけですね。で、ここで私はやっぱりですね、日本はもう一回、縦糸をしっかり再確認しなければいけないと思うんですね。やはりそれはこの、今起きている巨大なその変化、原発のことだけじゃないですね。それか国際環境のこともそうだし、通貨のこともそうだし、教育や医療の行き詰まりも全部そうです。これを貫くですね、やっぱり大きなその目線というのは皆さん持たないといけませんね。やっぱり人生というのは、いろんな変化、まさかという変化に何回か会うようになってるわけですね。で、このまさかっていうのは、確かにその時はまさかと思うんだけども、少し長い目で見てみると、歴史の断層を渡ったということになるわけですよね。歴史の断層を渡る時に見える何かその姿がまさかという姿なんですね。で、ですからその断層の先というのは、実はそこにもなんか新しい未来がちゃんと広がってるわけで、だからその、変化から逃げ回ったり、変化で行き止まりを感じたらですね、そこでもうなんか人の発想も行動も止まってしまうわけですね。で、その先をやっぱりそろそろみんなで作っていかなきゃいけない時がもう来てるように思いますね。で、やはりその前から言うように日本は依然として世界の最先端部分だと思うんです。今日日経新聞見てたら、昨日っていうか、この間日経新聞見てたら面白い話が載ってましてね、今回の原発の事故でもその最先端テクノロジーはみんな外国製だと。なんで日本から出てこないんだって。バカ言ってんじゃないと思いましたけどもね。要するに、日本の大企業のトップたちの視野が狭いんで、国内のいろんなところにある民間の人たちの技術とかですね、いろんな知見とかですね、まあいろんな試みをですね、全く理解していないんですね。だからそういうものを使っていないっていうだけの話ですね。観光にしろ、農業にしろですね、それから製造業にしろ、大企業のトップたちの視野に入らないところで日本はすごく活躍してますね。だからある意味で言うとですね、ものすごい黒字をここまでずっと稼いできてるわけですね。いかにその大企業のトップの連中たちの視野がですね、狭くなって、周りから浮き上がってっていうか陥没してしまってるかっていうのがね、なんかよくわかるんですけども、私はですから、もう一回ですね、やっぱりみんなで新しい日本を作ると、再生すると、そのやっぱり仲間をもういよいよ本当に集めるべき時に来てるんだと思うんですね。で、同時にその前から言うようにこの限界集落と言いますかね、どうしてもこの地域を離れないで何とか復興させるとか、あるいはこの産業、この仕事はもうとにかく何をやっても私がこれを続けるっていうか、最後の最後までもう歯を食いしばってでもここを頑張るっていう人がやはり主役なんだと思うんですね。そういう人たちっていうのはやっぱりそのこの先の未来についてやっぱ何かこう見えてる部分があると思うんですよね。そして強い思いを持ってると思うんですね。やっぱりそうやって、その時代のを突破する力を持った人たちを集めてくるというのがですね、私は一番今、重要なことだと思うんですね。ですから、その、偉大な行き詰まる、あるいはその組織が行き詰まると、この縦糸と横糸が逆になってしまうんですよね。しょうもないその、ね、流行を追いかける経営みたいなものが縦糸になっちゃって、時代が変わってんのに依然としてその流行を追いかける。それだけを変えないようにしようとしますから、あとすべて何やってもですね、もう狂ってくるわけですね。ですからこの90度ずれてんですよ、縦糸と。縦が横に横が縦になっちゃっていて。ですから皆さんもですね、このご自身の組織よく見ていただいて、今やってることが、その縦糸がちゃんと合ってるのかどうか、 本来は横糸であるべきものが縦糸になっちゃってないか、それをよく確かめた方がいいと思いますね。そうしないと、その何に対して努力するかというところがね、違っていて、いくらやってもそのなんか報われないという悲劇がそこから生まれてきてしまうわけですね。私はやはりその日本はもっと、たくましい国だと思いますよ。今回の震災のことなんか考えましてもね、それは国は全然ダメですけどもね、やっぱりその現場にいる人たちの力っていうのはものすごく大きいものがあるし、で、これがやはり日本全体を変えていくことは、私は全く間違いないことだと思うんですね。ですから、これから先のその日本を考える上でも、やはりもう一回ですね、縦糸と横糸、特にその縦糸は何なのかということをね、一人一人再確認して、なぜ生きているのか、この大自然に一体何をしようとしているのか、それをですね、しっかりまず確かめて、その上でこれからの21世紀の日本というね、一つの姿をね、イメージしていただくことが大事じゃないかなと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、リーダーシップの縦糸、横糸ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。